Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはノンフィクションライターの木村幸彦さん。その前編です。著書オシムの言葉を踏まえつつ、オシムの魅力に迫ります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
木村幸彦、ノンフィクションライター、ビデオジャーナリスト。1962年愛知県生まれ、中央大学文学部卒業。独立映画制作会社失踪プロダクションを経てフリーに。アジア、東ヨーロッパの民族問題を中心に取材執筆活動を展開。著書に誇り、ドラガン・ストイコビッチの奇跡、悪者剣山、ユーゴスラビアサッカー戦記、終わらぬ民族浄化、セルビア・モンテネグロなどがある。最新刊は集英社インターナショナルから出版のオシムの言葉、フィールドの向こうに人生が見える。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは集英社インターナショナルから出版されている著書オシムの言葉、フィールドの向こうに人生が見えるが40万部を超えるベストセラーになっているノンフィクションライターの木村幸彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この本なんですが、オシムの言葉、2005年12月に出版されておりますけれども、やはりこうイビツァ・オシムがサッカー日本代表監督になってからは売れ行きとかその取り巻く環境なんかも違ってきてますか？
そうですね、まあ、代表監督になる前に12万部ほどもすでに売れてたんですけども、はい、やっぱり代表監督になるというあたりから、伸びてるようで、逆に思ったんですけどね、やっぱり J リーグの監督、僕の中でそんな変わらなかったんですけども、日本代表監督っていうのは、まあ、ちょっと特殊な立場にあるんだなと、メディアの露出に含めてですね、
はい、
ちょっとその、だから、やってることはサッカーという一つのスポーツなんですけど、代表監督っていうものになってくると、いろんなものがこう取り巻いてきてると、でちょっとそういうところは、逆にウォッチしたいなという、それはポジティブでもネガティブな意味でも、両方ですね。
なるほど。逆にちょっとびっくりの感じ。そうですか。で、まあ、この本の中ではそのオシムの口から発せられてるいろんな言葉とともに彼の生涯だとか理念だとか、あるいは哲学なんかたっぷり語られてるわけなんですが、まあ、確かにね、こう本を読む前とあと、そのいわゆるオシム語録とかを見る目なんかもやっぱ変わってくるわけなんですけども、そもそもですね、木村さんとオシムとの出会いというのは、
まあ、イビツァ・オシムの存在は本当に90年代の初頭から、こういう監督がユーゴスラビア、崩壊する以前、まあ、最後のユーゴスラビアの代表監督としていると、で、まあ、僕の前の作品の、ドラガン・ストイコビッチ、まあ、誇りという本やり、あるいはその悪者剣山という本を出したんですけども、ストイコビッチの方から、まあ、素晴らしい監督だっていうのはよく聞いてたんですね、
はい。
で、まあ、ライフワークとしてユーゴスラビアをずっと追ってるわけなんですけれども、そういう中で、いつかは絶対この人の話を聞きたいなと思ってた人物なんですよ。
あ、なるほど。
で、一番最初に会ったのがその2003年の2月、本当に偶然なんですけど、2002年ワールドカップイヤーの12月に、まあ、とあるサッカー専門誌の編集長と話してて、木村さん、どこ誰か取材したいですか、オシムに会いたいなって、あ、じゃあ来年オーストリア行きましょうかって話をしてたんですね、
当時グラーツの
監督
をしてて、はい、
それが、まあ、いきなり年が明けるとジェフにやってくるっていうことで、でも真っ先に取材の申請を申し込んだんですけど、タッチの差で一番槍をマガジンの国吉さんに取られましたけど、ね、
なるほど。
まあ、でも最初はだから2003年の2月、韓国キャンプが終わって 来てからのオシムですね。
なるほど。じゃあ実際に、まあ、それまでは本当に憧れというか、本当いつかはという方で。
そうですね。
はい。で、それが叶ったのが、ジェフの監督になってからと。そうですね。いうことで。
はい。
でも、その実際ね、その、それだけ、まあ、うん、いわゆる伝説の人物とも言えるじゃないですか。うんうん、そういった方が、J リーグの中でも、うん、規模も小さいし、人気もあるとも言えない、正直。
正直。
はい。私の口から言うのも、なんですけど。まあでも、そんなジェフにね、うん、そのオシムが来るということを聞いたときには、どういう感じでした、うん、
いや、驚きましたね。まあ、それこそ、ウバガイさんがね、うん、ザムフィールからベルデニック、ベングロ州ということで、もう素晴らしい東の監督を軒並み連れてきてるんで。
はい、ジェフの強化部長のウバ
ガイさん。そうですね。
はい、
でも、あの路線で言うと、もう、オシムってのは本家本元ですよね。
そうですね。
ですよね。
うん、
で、あのグラーツを辞めたっていうのは聞いてたんで、どこ行くんだろうと思ってたところが、それがジェフだったんで、まあ、やっぱりちょっと驚きと同時に、
うん、
喜びですよね。だちょっと友達とか、知り合いの専門誌の連中にすぐメール送ったんですよ。
うんうんうん、
でところがやっぱり、専門誌でも知ってるやつが少なかったですね。
ああ、なるほど。
やっぱ90年のイタリア大会見てる連中から言うと、すごいなっていうことなんですけど、
うん、
やっぱり最初はオシム風っていう、こんな感じで。
なるほど、
うん。
実は私も今だからカミングアウトって感じですけど、うん、当時、まあ、イビチャ・オシムという名前を聞いて、うんうん、確かに90年のあのワールドカップのユーゴの代表の監督、うん、すごい人だ、
うん、
だけどそのプロフィール見てもやっぱりどうしてもかつての名将という認識がなんか拭えない感じだったんです、うんうん、でそういった方がじゃあ実際来られてどういうことをやってくれるんだろうというような、うんうん、まあ、認識ではあったんですけど、それはじゃあいわゆるそのジャーナリストという方、うん、専門の方でもそういった方が結構いらっしゃったという、
いやほとんどそうじゃないんでしょうかね。結構高名というか部数の出てるスポーツ専門誌のサッカー編集者でも知らなかったし、まあ、一つはだからね、グラーツっていう言ってみればオーストリアの中堅クラブ、うん、これオシムのポリシーですけど、
はい、
ビッグクラブではあまり仕事をしたくないと、うん、それはもうあまりに縛りが大きいからだということで、例えばこれがたまたまあのレアルやバイオルンで監督してたっていう人間だったらスカーンとこうね、
でも
注目すると思うんですけど、は
い、
うん、そういう意味では本当にサッカー協会も知らなかったんじゃないかと思いますね。
でもその中にあって木村さんはかなり小躍りという、
いやまあでも僕だけではなくって、やっぱりその、あの頃のユーゴ、それからそうですね、チャンピオンズリーグずっと見てた人はやっぱりああすごいな、すごいのは来たなって、
まだまだ現役続行中ですごい人が来るという感じですよね。
驚きましたね、
うん、で、まあ、実際その憧れともいえるイビチャ・オシムに2003年2月に実際に会うわけですけど、第一印象ってどんな感じでした？
でかいでしたね、やっぱり
でかい、まあ、でかいですね、192,3はあろうがという巨体、
どうですか鎌田さん、
でかいですね、
でかいですよね、
いや本当、まあ、でももちろんその物理的にもでかいですけど、やっぱりなんか僕はあんまりそういうのは信じない方ですけど、いわゆるオーラというか、その気配というのがすごいある人ですよね。
そうですね、で姉ヶ崎の練習場で初めてインタビューさせていただいたんですけど、
はい、
本当にぬーっていう感じで入ってきて、でもうすごいメディアにバッシングを受けてたっていうのは聞いていたので、あえて初手からその昔の話をしたんですよ、だからその時にやっぱり過去の栄光について何の興味も示さないんで、ちょっと他の今までインタビューしてきた監督と全然違うなと、
ほうほうほう、
やっぱり気持ちよくなるもんじゃないですか人間って、自分の成し得た実績をインタビューアーが知ってくれているというのは全く興味を示さず、そんなことよりジェフの話をしようじゃないかと、
はあ、
もう60当時2歳ですかね、
ですかね、はい、
おじいさんがもうそういうことを言い出して、でかといってメディア嫌いでも全然なくて、スポーンとこうね拒絶するようなコメントを最初言ったりするんだけど、聞き込んでいくともうずっと喋ってくれてると、やっぱだから初対面の印象はやっぱり器の大きさをすごく感じましたね。
なるほど。そしてその印象というのは今はどうでしょう？
変わらないですね。
変わらず、
当時ねそれこそ取材もほとんど来なかった2003年のジェフ・チマの監督から、もう今大抵のスポーツ新聞毎日イビザ・オシムという名前が載ってる今になってもやっぱり軸はぶれないし、当然といえば当然でしょうね。監督生活もう何年だ、78年からだから30年近くやっていくわけですけど、 監督自身はもう全然当時から言ってることもやってることも変わってないですね。
なるほどね。まあ、あの、すっかり代表では有名になってしまった、例えば7色のビブスを使った、まあ、でもああいうのもね、
あれもだってね、ジェフでやってたじゃないですかね。か
なんであんた方は今まで取材してなかった
んや。そうですよね。3年前からもうジェフで監督してるのに、オシムはどういうサッカーをやるんだって、はい、なんかね、オタクの会社でもジェフマンいるだろうっていう気がしますよね。
はい、まあそれもちょっと代表マジックなのかなっていう感じもしないでもないですけど、どういうポイントが一番こう惹かれるところだったんですか。
やっぱりあのさっきも話しましたけど、確固たるこう信念ですね、うん、軸がぶれないっていう、うん、やっぱりこれ人間として見てもそのなかなかこうその境地に達するっていうのは難しいんじゃないかと思うんですね、
うん、
で例えば大きな実績をこう、大きな成果を勝ち得た時っていうのはどうしてもこれ、鼻高々になるし、で逆にその悲惨な結果が出た時にそれを受け入れるってこともなかなかしづらいんだけども、うん、試合後の会見あるいはその練習場でインタビューなんかで見てたんだけど、やっぱこう淡々とこう振り返る、でもちろんその中に感情はあるんですよ、あの喜びやあの悲しみ悔しさもあるんだけど、でよく彼が言うんですけど、例えば惨敗した試合の後なんかでもね、反省を振り返った後に、いやそれでも人生は続くっていう言い方、結構コシム語録で好きな言葉なんですけど、
うん、
あやっぱりこの人っていうのはちょっと今まで自分が取材してきた人の中でも、ちょっと一頭抜けてるような感じがしてね、
うん
やっぱりそのなんて言いますかね、サッカーが全てであると、でサッカーは人生だと、人生から逃げることができない、でその人生にもう真正面からぶち当たってる人だなと、
なるほど、
そんな気がしましたね、はい、
もう勝っておごらず負けて腐らずと、なんかこう本当になんか武士道のような、そういうところにもちょっと通ずる定年が、
ね、90年のイタリアワールドカップでね、オシム率いるユーゴスラビア西ドイツとやるんですけども、その時の代表監督だったベッケンバウアーがそのオシムの態度にすごい感銘を受けた、
ね、うん、西ドイツがまあ圧勝した、
そうですね、ユーゴ1対4で負けちゃうんですけど、
にもかかわらず、
そうですね、
その辺の度量というものを、まあ、名称は名称を知るという部分でもあるんでしょう
か。そうでしょうね、
はい、で、まあ、この本本当に、まあ、その取材量にも圧倒されるわけなんですが、この取材中に、特に大変だったこととかってありますかね。
まあ、監督自体はね、本当に何でも話してくれるし、で、あ、これは距離が近くなりすぎたなっていう時はきっちり線を引く人なんで、大変だったのはやっぱ現場の取材ですかね。ボスニア行ったり、あるいはそのベオグラード回ってった時に、なかなかやっぱりそのアンタッチャブルな部分、それはつまりユーゴスラビア最後の代表監督ということで、やっぱりオシムに対して軸を持ってる人もいれば、当時バッシングした連中もいると、で彼らはやっぱり今解雇していく中で、懺悔の気持ちもあるんですけども、なかなかそれを認めたがらないと、ただ一方でやっぱりボスニアでは今でももう大英雄ですし、でこれはよく言うんですけど、ユーゴスラビアという国が崩壊していってしまって分離独立していくんで、各分かれてしまった共和国の、サッカーシーンの連中っていうのはやっぱり自分たちの共和国の民族が、自分たちの歴史の中では最高の選手だっていうんですけども、ことを代表監督が誰がベストかっていうと、幾度にみんなオシムっていうんですね。スロベニアからマケドニアまで、
はい、
北はスロベニア、南はマケドニアまで、自民族がこそが最高の選手っていう人たちが代表監督になるともすべてボスニアのオシムっていうね、なところはすごく大きな印象として残ってますね。
なるほど。まあでもそんないろんな、まあ、大変だったこういろんな辛い取材もあろうかと思いますが、まあ、そんな中でこう喜びというかやっててよかったなというような思いというのはどの辺にあるんですかね。
やっぱり取材自体は楽しかったですね。本人のインタビューもそうだったし、それからやっぱ辿っていくユーゴスラビアに対するノスタルジーじゃないんですけども、オシムの時代っていうのは最後の、まあ、ユーゴスラビア最後の末期なんですけども、オシムのことを語る人たちっていうのは確かにね、そのボスニア紛争の傷跡からまだそんな経ってないですから、悲しい気持ち、やっぱり対立した民族を憎む憎悪の連鎖残ってるんですけども、オシムの話をしている時の人たちっていうのはやっぱ民族融和してた頃、共存してた頃、まだその内戦が始まる前のことを すごい懐かしそう楽しそうに話してくれるんですね。あの頃は良かったっていう、
なるほど、
ああいうところがすごくあのやってて、なんだろうな、自分にとってもやっぱその一つの希望みたいなものを感じましたね。
なるほど、かつては仲良くやっていたんだぞというところ、
そうですね、
はい。で、あのこの本が、まあ、出たのが去年の年末なわけなんですけど、はい、この本の、まあ、ラストパートは2005年のジェフのナビスコカップ優勝というところになってるわけなんですが、
はい、
まあ、私、まあ、個人的にも本当にこんなことが実現できる日が来るんだという感慨深い思いだったわけなんですが、いや本当に現実なのかなっていうそんな思いでしたけども、
うん、
木村さんはどうでしたか。それ
はやっぱ嬉しかったですよね。あの本に関して言うと、このオシムの言葉表紙の写真っていうのがあるんですよ、
はい、
非常にこう地味あふれる顔で笑ってるんですけど、
はい、
これってあのこのナビスコ優勝の時の選手たちがあの国立の上に上がっていく、まさにこれ今からトロフィーを受け取るっていうとこを、はい、ピッチの上から追ってる顔なんですよ。
あ、なるほど、
うん、本当にいい顔してるなってこうカメラマンも言ってたんですけど、
うんうん、なかなかこういう表情を見せない方ですね。これだけきっちりした格好でね、
そうですね
こういう絵はなかなかないかなと。そうか、その時の絵なんですね。で、まあ、あのその後日本代表監督になるわけなんですが、代表監督になってからのオシムとジェフの時のオシムって何か違いますか。
やっぱり同じだと思いますね。
同じ、
プライオリティの一番上にあるのはやっぱサッカーであると。
もうそこは本当にブレない、
ブレないですね。そのためにはもうどんなこと、どんな圧力にもどんなプレッシャーにも屈しないし、そこからも導き出していく答えっていうのは常に一定ですよね。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。さて、先ほどもちらっとおっしゃってましたが、木村さんはまあユーゴスラビアのこと、まあサッカーに関わらずユーゴスラビアをライフワークというようなおっしゃい方をしましたけども、
はい、
これはどういうことなんですか、ライフワークというのは。
なんでしょうね、初めて僕がユーゴスラビアに行ったっていうのは1997年の4月なんですね、
はい。
当時まだ現役だったストイコビッチの試合を見たいなっていうのが念頭にあって、
はい、
で今でも覚えてるんですけど、4月30日のユーゴスラビア対スペイン戦を見て、
はい、
まあ、試合は1対1で引き分けだったんですけど、もともと僕90年代の初頭、89年の終わり頃から東ヨーロッパの取材を進めてたんですね、ご存じの通りベルリンの壁が崩壊する、
はい、
要するに東西冷戦これで終わるぞっていう、でユーゴだけちょっと欠落してたんですよ、でポーランドやチェコやハンガリーは行ってたんですけど、で同じようなイメージで持ってたんですが全く全然違ってて、で97年に行ってからやっぱりそれまで自分が不正してた日本に入ってくる報道とのギャップにすごい驚いて、であとやっぱり現地の人たちとの触れ合いの中ですごいそのホスピタリティが溢れてるんですね。でこれも本に書いたんですけど、ベオグラードに住んでるセルビア人たちがいかにこう苦しんでいたかということと、またその鬼か悪魔のかのように一方的な当時、まあ、今でこそだいぶ変わってきたんですけども、バッシングを受けてた人たちが、実はもうかなり違って、これはまあ今のそのアメリカ国内におけるイラク報道なんかと似てる部分があるかと思うんですけど、じゃあちょっとこれ追ってみようということで、なんかこうくちゃぶといかですけど初期衝動としては自分がここをもうずっと関わった以上は取材していきたいな、伝えていきたいなということが最初でしたね。
なるほど、でそれ以来でもどんどんどんどんこう深く深く
そうですね、
いくと、
その後コソボ紛争がまた始まって、NATO の空爆があってということで、もう足が抜けなくなっちゃったという感じですかね。
でもやっぱりそれは取材 してもやっぱりどんどんどんどんこういろんなものが見えてくる。
そうですね、やっぱ圧倒的に入ってくる情報の落差というんでしょうかね、こう何こうなるのかっていうやっぱり一方的なものが非常に日本国内にいて感じるので、だったら自分で行っちゃえという、そんな感じですね、
はい。他の本、例えば終わらぬ民族浄化セルビア・モンテネグロにも書かれてますが、とにかくその現場主義というか、実際に行かなければわからないということ、まあ、この辺が本当に木村さんの立脚点なのかなという感じ。
そうですね、
行
かなくても分かる部分も確かにあるし、行ったことによって惑わされる部分も確かにあると思うんです、
はい、
ただ行ったことで分かることの方が圧倒的に多いと思うんですよね、そこのところはよくジャーナリズムとアカデミズムの融合ということをよくその、いろんな人と話をするんですけど、
なるほど、
あまりにその行かない人が多すぎる、まあ、例えば日本の有名な公共放送なんかも、何をしているかというと、現地の 特派員っていうのはやっぱ向こうで出されてる新聞やテレビの翻訳を流してるんだ。だから例えばなぜかベオグラードのことをあのブリュッセル発とかねウィーン発で流れてくるのはどういうことかってそこなんですよ。
ああなるほどなるほど。
でこれはあのメディアリテラシーのことも含めてここであえて言いたいんですけど、はい、やっぱぜひあの新聞とかお読みになってる人はどこ発信のどこの特派員がどこで書いてるものかっていうところはやっぱぜひちょっとウォッチしていただきたいですね。
なるほど。それがまあその情報の精度というか真贯を見極める部分でのちょっと尺度になるかもしれない
と。そうですね。だから僕のことも含めてまずちょっとあの建設的に懐疑的に疑っててほしいっていうのはありますね。
なるほど。
木村もこれ嘘くさいなっていうのはぜひあのそれは建設的にあの考えていただきたいと思います。
わかります。はい。はい、さあそして話をまあユーゴのちょっとサッカーの部分でもお話しいただきたいんですが、はい、まあ特にそれこそ90年代の初頭のユーゴというのは本当にまあピクシー含め、うん、もう先般のブラジル代表のようなドリームチーム、
そう
ですね、才能の宝庫でした。
そうですね、
本当に輝きを放ってたと思うんですが、です
ね、あの時の、まあ、特にクロアチア勢はその後ね、98年にワールドカップベスト3になるし、うん、
はい、
翌年の91年には、まあ、セルビア勢のレッドスターがね、トヨタカップで優勝するし、はい、世界一のチームが2つか3つできちゃったような、うん、そんな時代ですよね。
そんなに大きくない国に。
そうなんですよね、
本当奇跡のような、うん、まあ、瞬間があったわけなんですが、うん、ただその、まあ、旧ユーゴということになってしまいますけども、そういった諸国を取り巻くサッカー環境っていうのは、うん、今どうなんですかね。
やっぱりバラバラになっちゃったことで、なんて言うんでしょうね、ノスタルジーはあるみたいですね、
うん、
で、あのバスケットの世界、
はい、
ご存じの通りあの NBA なんかにも旧ユーゴの選手多いじゃないですか、
はい、
あのセルビア人とかクロアチア人、うんうん、あのディバツもそうだったし、強化という部分において言うと、うん、やっぱりあの一つ統一されたユーゴっていうのは大きかったんですよね、
うんうん、
でこれがあのどんどん分裂してしまうと国内リーグがまず充実できない、
うんうんうん、
ということでバスケットの世界では旧ユーゴリーグっていうのはもうすでに立ち上がってるんですよ。
おー、そうですか。
うん、もう一回あのカテゴリーの中で、はい、まあ、試合をしたり、順位をつけようじゃないかということで、
うんうん。
で、サッカーもそういう動きはなくはないんですけど、ご存じの通りやっぱりもう今、ヨーロッパのサッカー界非常に過密日程だということで、
うん、
はい、なかなかそこの方向はいかないんですけども、うん、悲しいかな、やっぱり、あの、90年の最後の輝きを放った、あの巨大なユーゴスラビア、ではもうないですね。
うん、
まあ、今年のワールドカップでね、うん、セルビア、モンテネグロとクロアチアと2チーム出たんですけども、はい、まあ、残念ながら2つともね、決勝トーナメントに行けなかった。
決して弱いチームではなかったですけどもね。
ですけどもね。
でもやっぱりそれが分かれたことによって、どうしてもそれは力分散してるだろうし。
そうですね。やっぱりリーグ戦自体のレベルがちょっと落ちちゃってるっていうのはありますよね。
そうか。じゃあ、まあ、バスケットの世界でまたね、そのユーゴ連合のような形でできるように、まあ、ですからそこからまたウェイン・ディベッツが出てくるかもしれないしってね。
特にモンテネグロが独立したじゃないですか。
はいはい。
これ人口45万人なんですよ。
45万人。日本のなんか、まあ、中堅都市ぐらいの
足立区ぐらいですよね。足立区からじゃあね、ワールドカップ出れるかっていう、確かに素晴らしい選手たくさん出てるんですけど、ここをじゃあどう強化していくかと。今サビチェビッチというね、はい、あのそれこそシムの教え子が、うん、あのサッカー協会の会長をしてるんですけど、まあ、この間も話を聞いたんですけど、まあ、やっぱりモンテネグロ人だけの代表チームを作りたかった、
うん、
ただやっぱりその国内リーグが弱体化するのは否めないだろうと、うん、いうことは言ってましたね。
なるほどね。そうか。まあでも本当にあのドリームチームがまた復活したところをやっぱ見たいですよね、サッカーファンとしては。
見たいですね。まあ、これ勝手な僕は妄想を持ってたんですけど、ストイコビッチが引退する引退試合を、かつての旧ユーゴスラビアの連中と同じユニフォームを着て、どうだろうな、例えば旧ユーゴ選抜対、はい、ヨーロッパ選抜で監督はオシムって、なんかね勝手な妄想を抱いてましたね。ピッチが引退するときにやってくんねえかなと思ったんだけど、まあ無理でしたね。
まあね、でも、まあ、いろんな世界にはいろんなサッカーがあっていろんな選手がもちろんいるわけなんですけど、まあ、そういったいろんなこうサッカー事情を見てらっしゃる木村さんから見て、
はい、
日本のサッカーそしてサッカー選手というふうにはどういう、
はい、もう J リーグっていうのは世界でももうかなり有数の恵まれたきっちりオーガナイズされてる、しかもレベルの高い リーグだと思いますよ。もちろんあの西ヨーロッパのね、うん、スペインやイングランドやイタリアやっていうところに比べるともちろんあの力の差は大きいと思いますけど、うん、まあ、これもユーゴの関係者言うんだけど、なんで日本人こんなに日本人選手っていうのは猫も借子も海外海外って行きたがるんだと、
うん、
で今の例えばセルビアリーグとか、どうだろうな、オーストリアリーグでやるぐらいだったらそれは J リーグでやった方が全然いいんだろうと。それはあの日本のサッカーを経験した指導者や選手もよく言うんですね。僕もやっぱり向こう見てるとそうだと思うんですよ。これはヨーロッパは全般そうだと思うんですけども、各国のリーグっていうのはもうおそらくトップ3が決まってて、あとはその中堅があって従ってっていうんだけど、 J リーグの場合はもっと実力が白昼してますよね。
そうですね。
J1 に上がってきたばっかりの今川崎がもうこんな躍進してるじゃないですか、うん、
はいはい、
でちょっと前までお荷物って言われていた浦和やガンバがもうこんな上昇チームになっちゃいましたよね。
そうですよね。
だからどこが優勝するかわからない。だからこういうその劇的なリーグ、エキサイティングなリーグってのはなかなかないわけで、その意味から言うと J リーグっていうのは実はすごく面白い、
うんうんうん、
これはもしもの影響かもしれませんけど、非常にアグレッシブなチームが増えてきたし、はい、実はすごく面白いリーグなんだよっていう、
うんうん、
まあ例えばまあこういったものの放映権なんかもね、アジアに発信していってもいいと思うし、いろんなコンテンツとしての利用はあると思うし、それぐらい僕は J リーグっていうのは今、非常に魅力的なリーグになってきてると思うし、うん、だからぜひ、だからこのせっかくこういう形でねきっちりオーガナイズされてるんで、うん、軽視することなく、
うんうん、
きちんと国内リーグを整備していってほしいなと思いますね、
うんうん、それがまあね、ひいては本当に日本のサッカーの底上げというか ね、いろんな意味でのレベルアップにもつながってくるだろうし、まあ、そしてまあそんなサッカー日本の代表を今取ってるのが、まあ繰り返しですけども、イビチャ・オシムなわけで、まあ先ほど来話が出てる、まあ90年代のユーゴの混乱とか、まあ悲惨な状況の中で、まあ最後の監督だったオシムなわけなんですけど、そういった混乱状況とかきつい状況というのが彼のスタイルを決めてるというような部分ってあるんですかね、
う
ん、
そうですね。これもちょっと聞いたんですけど、本の中にも書いたんですけど、まあ、そういったあの内戦を経たああいうものを体験してきたからこそ、この、強靭な精神力とか、
うん、
物事 に動じない、一つのジャッジする能力を、やっぱりああいう戦争を経験したから使われたんですかって話を聞いたときに、そういう部分があったかもしれない。ただ言葉にして出すときはなかったと言った方がいいだろうと、
うん、
あったというとそういうものは必要になってしまう、そういう戦争がっていうんですね。だからそれを聞いて、あ、この人って本当に単なる体験主義じゃないなというのと、自分がこと持って発する言葉の重みっていうものを本当に分かってる人だなと思います。
なるほど。結果としてそれが自分の糧になってるかもしれないけれども、それを肯定した瞬間に戦争を必要なものとして認めてしまうことになるから、
この人のやっぱりやってること言ってることっていうのは全てはその裏付けがあるんですけども、アウトプットする言葉の中にはやっぱかなりそこまで、考え込んで組み込んだということを意図として出してるなっていう気がしましたね、うん、
なるほど。じゃあそこの意味も深くじっくり見極めて彼の言葉を読む聞く、
そうですね、
必要あり。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ノンフィクションライターの木村幸彦さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。